どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
こんばんは、オレンジさん。
はいはい、こんばんは。
そして聞いてる、皆さん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
コール&レスポンスが欲しい。
イエーイ。
お便りをいつも、募集しておりまして、はい、今回は、はい、お便りをいただきました。
ありがとうございます。はい、恐縮です。
はい、ですね。こんにちは、ウィキペディアのラッコさんと申します。
はいはいはいはい。
ちょっと必要に迫られて普段はしないエゴサーチを行ったところ、2年前に千代田図書館で行ったイベントのことを取り上げてくださっていたことを今更ながら知り拝聴いたしました。
ありましたね。はいはいはい。
はい。熱く語っていただきありがとうございます。はい。こちらですね。2022年の5月。の回ですね。はい。ちょっとリンクを貼っておきますけども。はい。私は相変わらずあちこちでウィキペディアのことを話したり、ワークショップを行っています。最近ではウィキペディアの話の前提として、情報リテラシーの話なども需要が出てきました。はい、はいはい。ちょっと補足しますとですね、ラッコさんという方が、はい、図書館の中でイベントをね、行っていらっしゃいまして、はいはい、で、ウィキペディアって、まあ、管理人とかいろいろいるわけなんですけど、うん、まあ、その、補助などをされている方で、はいはい、で、その項目立てたりとか、なんかするんですよね。
う
ん、そういう話が、
な
んだっけ、名前あったっけな。はい、なんか、それがとっても面白くって、うんうん、で、そのことを、まあ、たまたま、そのイベントに参加できたんで、いやー、まあ、いるだろうなと思ってたけど、なかなかお会いできないじゃないですか、うん、そういう方って。
はい。言わないですもんね。
結構そういう。
会ってね、いきなり。ん？ウィキペディアやってるんすよって言わないですもんね。
そう。うん、そうね。いや、まあ、それはそうなんですけど。うん、でもなんかね、結構普及のために活動みたいなことはされているんですって、当時もおっしゃってたんですけど、うん、で、ここの、今のお話でもそういうことなんですよね。うんうん、はい。で、ウィキペディア日本語版の記事数は、142万になろうとしています。2年前に比べて10万ほど増えていることになります。
あ、すごいですね。
1年で5万。1日130ほど、まあ、増えているということですね。どうか
しますね。1日130を超ですね。どうかしますね。
多くの善意でいいものにしていこう。項目を増やそうという思想、意思が、続いていますと。はい。今後もし何かで私でお役に立ちそうなことがありましたら、お気軽にお声掛けください。重ねて千代田区のイベントにご参加いただき、種ラジで取り上げていただき、ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。
こちらこそ。わざわざお便りいただいて。
はい。というふうなおはがきをいただきました。ありがとうございます。
はい。2年以上前に参加したイベントの話。はい。
はい。まあ、エゴサーチをね。まあでも、やっぱりウィキペディアもさ、どう広げるかみたいな話とかあるんじゃないの？
これ、ラッコさんってあれですよね。海に、獣編の、頼るみたいな字を書く。まあ、ラッコを漢字で書く人なので、ね、あれですよね、ラッコで、エゴサーチされたってことですよね、多分ね、これ。
どうなんだろう、イベントとかなのかな、ちょっとね、キーワードでわかんないですけど、うんうん、僕はちょっと詳しくは知りませんけど、やっぱウィキペディアってさ、どういうふうに運営してるかってよくわかんないじゃない？
うんうんうん。
わかんないけど、めちゃくちゃ、まあ、もう、はっきり言えば、コピペしてるじゃん。
まあ、そうですね。情報ソースがあって、そこを載せてるっていう情報が多いですよね。はいはい。
あ、いやいや、僕らがだよ。
ああ、ウィキペディアの内容を？
いや、使ってないですか？なんか、定義を出すときとか。いや、それは、それをそのままなんかその作品化するとかはあんまりしないかもしれないけれど、でも、情報の裏取りとかの、うん、まあ、ざっくりとした時に、これってこの年号で合ってるかなみたいな時にさ、ウィキペディアとか見ちゃわない、
うん、あ、見るは見るね。そうですね。コピペはなかなかあれですけど、そうですね。見るは見るかもしれない、ね。
で、ちょっと知らないこととか新しい人とか、あと俺なんかなんか新しい概念とかさ、知らん言葉とかを、はい、とりあえずウィキペディアで見るとか全然ある。はいはい、今でもある。
まあ、そうですね。うん、うん。
うん、そうだよね。 だから全然昔からっていうか、むしろ今の方がどんどん新しい言葉とか概念とか増えてきてるし、
うんうんうんうん、
あとちょっとこれも事情を聞きたいところですけど、その2年前から多分一個一個の厚みとかも増えてるわけじゃん、きっと。
あ
だって、いや、ほんと詳しく載ってたりもするじゃない？なんかあの、ラジオ番組で発言したみたいなこととかまで入っていたりとか。
うんうん、
で、最近はその、ウィキペディア文法とかも、皆さんが慣れてきてるから、どこでそういうことを聞いたとか、どういう本に載ってたかっていうことも、結構丁寧に書かれていて、まあ、それが書かれてないと疑問みたいな感じになったりするんですけど、ウィキペディアがさ、うん、こうどんどんと充実していて、まあ、項目数も増えてるって話だけど、だけど、
はい、
お金どうしてるのかってあるじゃん。
来ますよね、その、寄付してくださいっていうのが最初の画面、ドーンみたいなのありますね。
最近も、今も出てるのかな。いや、だから僕さ、この前、たまたまです、寄付しましたよ。
あら、動いてる。
うん、いや、本当でも結構簡単に寄付できちゃうし、まあ、そこそんなに大口じゃなかったですけど、うん、なんか、はい、ね、だからほら、インターネットのあるしの理想なわけじゃん。
まあそうですよね。検証されて、ちゃんと正しい情報であるか
っていうね。集合値みたいなものを、みんなの知恵で、だから、その、辞書化するってことはさ、つまり、この世の中にそれが存在してるってことを、まあ、ほんと変な話だけど、でも、一旦そこに書かれることで、存在してるっていうことに、価値が広がるわけじゃない。
うん
うんうん、だから、それってすごいことなんだと思うんだよね。まあ、つまり歴史ができるってことなわけじゃん。
そうですね。アーカイブされていって、そう、蓄積がどんどんどんどん加わっていくことですもんね。はいはいはい。そ
う。文字化されるっていうことがやっぱり僕はすごいことだなと思うので、うん、だからその項目、まあもちろん辞書とかもそうなんですけど、紙の一般的な。うん、だからウィキペディアっていうのが、その、あんまりこう、ウィキペディア上げる話するのもやらしい
ね。そうですね。
やらしいけど。
ウィキペディアはそうですね。そう。
まあでもなんか僕、それでも感動しちゃったんだよね。
うん
そうそう。なので、ちょっと、まあね、こういうご縁もありますし、たので、はい、まあ、ちょっとわかりません。あの、私が何を聞けるかわかりませんけど。
これでも、ウィキペディアに寄付したところで、ラッコさんが何かプラスになるってことでもないわけですよね。
うん、ちょっとなんかね、赤量な話をしてますよ。
うんうんうん、いや、だから、
ウィキペディアを盛り上げていくってことが、はい、まあ、その、基本的にはラッコさんの思いだと思うので、いや、いいこと、まあ。
お金ちょうだい枠の難しいところは、うん、あれ、お金払うとどこに行くんだろうなっていうのが毎回わかんない。まあ、日本語で書いてあるんで、日本の上なのかなと思うけど、
うん、
でもね、ポンさんちなみに、はい、円で払いました？寄付って。
ああ、円だったと思うけどね。クレッカで入れましたけど。
だから今で言うと、その寄付、その円で払うと多分円安だから、多分いくら大きくしたところであんまり向こうにはプラスにならない感じもするし、はい、みたいな。難しいよね。
まあ、そういう、だから何？最適化、合理的みたいなことを言い出すと、もう全ては止まるよ。
なんか、だから、貢献するなら、やっぱ、ウィキペディア作るのがいいのかな？
な、あれは、あれじゃない、うん、まあ、だから、俺にさ、掲示板のポスターにお金払った方がいいんじゃないの
掲示板ポスターってどれ？何のこと？地域に貼られてるもの？
いや、ほら、ね、7月7日に向けて、
ああ、1万円で買えるって
やつ？今も、なんか、あの話さ、なんか、俺、今のところ、自分が見た掲示板には一枚もその、なんか、特殊な。
なんかだから、いわゆる、都内の中心部、都市部における、なんか目立つところに貼ってるってことでしょ？あの、やからたちは。
なんかもしかしたら、まあ、あんまり触れてもなんなんですけど、いや、結局、ポスターの数きちっと貼ってるやつが、強い、勢力上がってるみたいなことなのかなってちょっと思っちゃったな。
なんか、どこに、僕、散歩しても、どこに行ってもちゃんと貼られてる人、うん、それこそ、まあ、蓮舫さん、小池さんあたりはちゃんと貼られてるなって印象があったりして、まあ、そういうのすごいですよね、うん。組織力っていうかね、動員できてるってことですよね。
そう。まあでも意外と主要候補風な人たちは結構貼られてるから。
中松とかね。なんか
中松さんもね、貼られてますよね。
うんうん、
だなんか面白いなと思って。だから、話題性っていうところもうまく引っ掛けてるあたりが、なんか、うん、まあだからあんま触れてないね、ニュース番組も多いですけど。
まああんなもんに金払うよりは、あの、ウィキペディアに多分、その分を全部全額ベットした方が将来のためにはなると思う。
そうそう。 だからやっぱりそのお祭りとしてさ、わかりやすい盛り上がりがある方がなんか楽しい気持ちもあるんだろうけど、やっぱ地味なことにこそお金とかエネルギーをかけた方が、まあ、まあいいとかって言うとちょっとあんまりなんなんですけど、まあそんな風にも思ったりもしますけどね。
ありがとうございます。お世話になってます、ウィキペディアさん。
ウィキペディア推しってわけじゃないんですけども、はい、まあ、ご紹介させていただきましたので、はい、そういうことも含めて、ラッコさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、そんなお便りも、お待ちしておるラジオ、ポッドキャスト、タネラジでございます。
お願いします。
はい、ではコーナー参りましょう。
いいよ。
人間百景。はい、人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。今回はですね、地元のちょっと公民館、地元でもないか、公民館にちょっと行った時に見た風景の話をちょっとしたいというふうに思いますが、公民館って行かれますよ、オレンジさん。
めっきり行ってないですね。昔自分でそのイベント主催してた時とかには使ってたりとか、あとはまあね。
公民館でイベントやれたの、
はい、やってました。公民館の演出とか借りてやってたりしましたけど。
そうだよね。公民館ってやっぱ激安じゃん。
そう。激安なんです。信じられない額なんです。
3時間300円みたいな感じだよね。
まあ場所によりますけど、そうです。そういうとこもありますね。
そうだよね。まあだからなんか僕は意外とその公民館活用っていうのはなんかクリエイティブに重要かと思ったりもします
けど。まあ使える条件とかちゃんとありますけどね、公民館。まあ場所によるのかな。
そうですね。で、そこで今回は見たやつなんですけど、体育館ってあるじゃないですか、公民館の中に。
あ、公民館の中に体育館があるパターンなんだ。
あるパターンもあって。で、そこに、まあそこで何やってんのかなと思って覗きに行ったら、ちょうどまあ平日のお昼間だったんですけど、なんかめちゃくちゃみんなピンポンしてんの。
ほうほうほうほう。
まあなんかすごいいろいろ感じたんだよな。まあ見た目はなんとなくやっぱこう、お年頃といえばまあ、6、7、8ぐらいな感じ
です。ちょっと背中が曲がってる感じ。
まあ、卓球も曲げがちだからちょっと区別つかないことになりますけど、でもなんかもの、まあ、うまいのよ。まあ、本当に途切れないぐらいカチコチカチコチやってらっしゃるんですけど。
はいはいはいはい、うまい人
は
うまい。
ねえ、いや、だからなんかこう、そうか、この昼間にエネルギーかけてる場所っていうのがここにあるんだなってちょっと思った。
まあ、働いてないってことですもんね。その時間はね。
まあ、そうね。まあ、引退された方とかも多いのかもしれない。
パンさんもね、ゴールデンライフ中だから、そういう意味では、まあ、通じる。
いや、だからまだ俺、卓球に手がかけられてないという意味では、アマちゃんなんだと思いますけど。
上ですね、このね。はい。
で、ちょっとだけやれそうなやつも見かけたんで、その話を今日はしたいんですけど、うん、
はいはい。
ピンポンって、まあ、卓球ね、球がまあ、あって、それをまあ、ポコポコ打つわけだけど、
うん。
その、拾うのめんどくさいじゃん。
は、あ、うん、まあまあ、そうか、そうか。
え、でも拾うのめんどくさくない？まあ、他のやつも、スポーツもそうだけど、球がちっちゃいし、あとその、仕切りのさ、仕切りのなんか、なんか、ついたてみたいなのあるじゃないですか。
まあ、真ん中にね、ある、そこを超える、超えないってやつですよね。まあ、テニス。
あ、いや、違う。卓球台と卓球台の間に立ててるついたてですよ。
あ、二つ卓球台が並んでいて、その間に何かついたてがあるってこと？
え、いや、わかんないかな。僕が前行った体育館は、7台か8台ぐらいあったんですけど、はいはいはい、卓球台が。
うん。
まあ、その日は全部卓球しかやってなかったんだけど、
うん、
その間はさ、仕切りを置くじゃないですか。
まあ、いろんな形あると思うんですけど。
卓球台ごとに。
そうですね、はいはいはい。
あんま繋がっているパターンって、まあ、ある、ないことはないと思うんですけど、なんかそこで仕切りが置いてあって、仕切り
の板みたいな。繋がっちゃってると、だって隣の試合の球がこっち側に来ちゃうじゃない。そんなことないよね。
いや、まあまあ、だから、
うん。
だから仕切りがあるんだって話なんです
けど。仕切りというか、まあ仕切りを置くか、まあ空間を開けるかって、まあいろんなパターンあると思うけど、まあ仕切りがあったわけですね、そこに。
まあそういう仕切りがあるんだけど、でもその仕切りのさ、間に球がコンコンコンって入って、
うん。
仕切りと仕切りの間とかさ、あと、体育館の奥の方の、なんか渡り棒の下とかに行くとさ、すごい取りにくいじゃん。
まあまあまあ、そうですね。どういうスポーツでもそうですけど、飛んでっちゃったらね。まあ探しにくいしね、卓球だとね、特にね。
そう。その卓 球の球を拾う道具、道具があるのかな、道具に使ってたのがあって、
掃除機みたいなことじゃなくて、
虫取り網を持って体育館中を歩いてるおじさんがいて、
虫取り網、
だからあれよ、かがまなくてもボールを取れるわけ。
でも虫取り網ってだって岩なんていうの、そのヘリの部分がちょっと分厚くなってるから、わざわざシュッとこう、なんかヘリ
の部分が分厚くなってる、
その網部分と網がくっついてる、柄のところにくっついてる部分、丸い部分あるじゃないですか、その部分のその厚さがあるから、こうやって拾うにしてもピンポン玉、なんか拾いやすいものとは思えないんですけど、
じゃあ俺は夢を見てたのかな、
なんでその虫取り網をそのおじさんを選んだのかなっていう、違うんじゃないですか、釣りをしてるんじゃないですか、そのおじさん釣りのおじさんじゃないかな。
この話はどうしたいの、時々こういう展開をお兄さん求めてくるけどさ、俺が見たって言ってんのに釣りしてたんじゃないかって、俺この話に乗った方がいいの、どうしたらいいのこれ
いいよ、帰ってきて、帰ってきて、普通のその話の流れに帰ってきてい
や、まあ、釣りをしてたかもしれないのよ、
その選択肢は置いとこうかね、じゃあ一回ね
いやだけど、まあ本当に、いや俺もびっくりっていうか、なんかまあいいなと思いつつも、なんでだろうなとは思ったんだけど、でも、おそらくこれ調べたら、モルテンかなんか、モルテンじゃないか、卓球の会社は、その玉拾い用のグッズとして出してんじゃないのかな、
あ、
調べてない。
じゃあ、いわゆる虫取り網とはまた見栄えも似てるけど違うんだ。なんか機能があるんだ。
いや、俺虫取り網ちゃんと見つめてないんで、あんま分かってないんですけど。
はははは。
まあでもそのおじさんが、なんかコンコンコンコン、シャクっていう感じだと思います、多分。転がり切ったものを。
コンコンコン、なるほど。跳ねてるところをシュッと取るんだ、そのおじさんが。
そうそう。
はいはいはい。
だからもう行っちゃう前にシャッシャッシャッって取って、で、みんなが、ありがとうございます。いえ、どういたしまして。こちらですよね。
バッタを取るみたいなことだよね。バッタがぴょんぴょんと飛んでるところをシュッて取るみたいなことですよね。
ちょっとわかんないですけど。まあそういうこととしておきましょうか。そうそう。まあ、だから、その、体育館、卓球やってるところで、その、虫取り網らしきものを持って球を集めてるおじさんがいたっていう、そういう風景なんですけども。
なるほど。
で、その人は多分特定の誰かのチームのやつではなくて、全体的なものを多分やってたんだと思うんだよね。
全体的に転がってったものに、まあ、そっか、それぞれチームがあるんですもんね、その場においてはね。そっかそっか。
まあ、そう、全員同じではおそらくないんじゃないか。まあ、もしかしたら同じだったのかもしれないけど、そのみんなのために玉を拾ってて、なんか玉拾い風景っていうのもまた久々に見たなと思ってさ。
まあ機会はないよね、そういうスポーツの現場にないと。
だ、部活とかやってた時は玉拾いやってたなと思うんですけど、見る時間がね。
本さんあれですもんね、軟式テニスやってたんですもんね、あれこそまあ飛び放題ですもんね。
飛び放題っていうか、まあまあずっとね、同じボールでやるのは大変だし、ボレー練習とかね。
僕昔テニス場の近くを歩いてるとき、テニスボール落ちてから何個か拝借して遊んでましたよ。
ほうほうほう。こら何のその話を。もうちょっと言えよ、なんかを。まあまあそうです。
ありがた
い。まあ柔らかくてね、いいですけど。まあそう、だから玉拾いをしている風景っていうのがなんかね、とってもいいなと思ってさ。
キャッチャーインザラインみたいなことですよね。
わ、違う。もうダジャレでも何でもないじゃん。なんだろ
う。卓球場のピンポン玉取りですよね。ピンポン玉拾い。
そう
おじさん。
なんかね、みんなのためにやってる感じもありながら、玉を集めることがちょっと楽しくなってる感じっていうのもあるわけよ。夢中で玉を拾う。だけど、卓球のメインじゃないじゃん、もうもはや。
そうですね。でもその大会があってもいいとは思う、そのおじさんのために。
これで行くか。よし。ちょっと卓球のね、大会あって、拾う大会あってもいいよね。
なんで、幼児に向かって言う先生みたいな口調になるんですか、これ。
いや、まあまあ、ちょっと俺は、ちょっとごめんね、大人の視点としては、なんかちょっと懐かしい感じもあれば、うん、なんかすごい独特なルールがそこに生まれてて、はいはい、みんなのためにっていう感じとかを、うん、なんかすでに楽しんでいる感じとかもあるなと思って、
うん、
風景としては。珍しいんだけど、なんかちょっといい味出してんな、みたいな感じがありまして。
なるほど。
ちょっとご紹介をいたしました。
うん、
はい。ということで、今回の人間百景は、ピンポン玉を拾っているおじさんと体育館というものでございました。
うん、
はい。では、本題ということでございまして。
はいよ。
最近本屋にね、行きまくってまして。
あら。
で、まあ、シェア型書店。にね、ちょっと気になってるみたいな話したじゃないですか。
先週先々週はい、しましたね。
先週ね、してまして。で、まぁ、ちょっとなんか、なんとなく、ブックマンション、吉祥寺のブックマンションの話をしたと思うんですけど、
はい。
なんか、それからも結構いろいろ言ってるもんだから、
うん。
なんか、ちょっと、そこで本も買ったりしてんの。
あら、買ってるんですね。
そう、だからちょっと、なんか、勢いちょっと喋ってみようかなと。
うん、うん。どうぞどうぞ。
ちなみに、オレンジさんはその本屋さんに行くっていう、そういう、なんていうかな、目的の本があってじゃなくて、
うん、
なんか、その本屋に行きたいみたいなことで、本屋に出かけることってあるんですか？
全然ありますよ。フラット何
例えばどこに行ってる？その、具体的な場所を聞きたいんだよな、なんか。
紀ノ国屋とか、有楽町駅前。
新宿の？
新宿本店の紀ノ国屋とか。
でかいね、やっぱね。
あとは三省堂、うん、有楽町の駅前の三省堂とか。
はい。
そうですね。何かしらその映画とかを見に行くっていうタイミングの空き時間とか、終わった後ふらっと歩いていて、みたいなところではあるので、そうですね。あとは、その神保町とかもふらっと歩いてるときに寄ったりとかは全然しますね。
うん。なんかまあ僕も、いろいろ本屋さん行くんですけど、まあそこはちょっと、どうでもいいことあるんだけど、なんか大きい書店は、やっぱなんかこう、なんとなく眺めるってことはあるんですけど、
うん、
なんかこう、結構本ってさ、俺その、愛が芽生えないと買えないたちです。
うんうん、
本、その愛を育むにあたり、大型書店は大きすぎるんだよね。なんというか。2時間とか3時間とかいて、結局買えないみたいなさ、なんか挫折した人みたいな顔になって帰ることが多いわけ。
ああ、そうですか。ほうほうほうほう。
いや、めっちゃ金があればね、いっぱい買っちゃうんだけど、
うん、
なんかそれがなかなかできない時もあってさ。
うん、うん、うん、うん。
で、まあ、最近その、まあ、ちっちゃい本屋さんに行ってんだけど、なんかちっちゃい本屋さんって、なんかその関係がやっぱ急に近いんだよね、なんか。で、もちろんだからって全部買えるわけでもないし、そこでも頑張って買おうと思って買ってるんですけど、
はい、
なんか、そう、それがね、なんか、僕もあんまりその、わざわざ本屋さんに行こうと思って行ってる感じってよりかは、なんとか本が見たいなと思って行ってたんだけど、
うん。
このな、結構本屋さん回ってて、なんか本屋、この本屋に行くっていう考え方もあるのかなってちょっと思い出してるのね。
うん、うん、うん、うん。
そう。まあ、っていうふうなことを一応理屈としては思ってるんですけど、行った本屋の話なんですけど。
はい、はい、はい。
とりあえずね、高円寺に結構本屋さんがあって。
うん。
高円寺行ったのが、本の長屋っていうところがあって、うん、
はい。
ここが、コクテイルってなんか飲み屋さんがやったところなのかな。
うん、
これ、スタートは2023年だから、なんかまだ最近なんですけど、
うん、
ここはまあ、視野型書店って本の箱がね、いっぱい置いてあって、100個ぐらいあるのかな。で、それ、ここは個人商店みたいな感じなんですけど、
うん、
そこで、まあ、うん。いや、このね、どんな感じの棚だったかを説明しようと思ったんだけど、
はい。
なんか、説明しきれん、なんか。
あら、
絵本とかの紹介とかもあったりとかしてたかな。
幅、うんうん、広いジャンル。
本当に、まあ、街の、コミュニティみたいな喋りのあるものもあったりとか、あと、本当に本屋さんやってる人とかもあったりとか、いろいろあったんですけど、
うん、
私が買ったのは、大人ご飯っていう、なんか、ミニコミを買いました。
ははは。
ミニコミ 買うのがいいのかなと思う。うん、まあ、これもちょっと有名なのかもしれないね。タレントさんとかもなんかコメントを出してるような感じもあって。
うん、
そこよかって。なんかでも、なんか長くいちゃったな、ここも。
うん、うん。
30分ぐらいなんかいまして。
うん。
で、その後で、なんかね、カニブックスっていうところ。
はいはいはいはい。
これがなんだっけ、あの、ファーさんとか、あの、PAHA って書く人。
はいはい。ニートでね、有名だった人。
そうそう、この人とか、あとなんだっけ、あの、有楽町で本屋さんやってた人だっけ。
あ、だから花田さんですよね。原田奈々子さん。はい。HMV ブックス
の方ですね。その方の、そう、ところがあって、そこ行ったら二人ともいて、
うん。あら。
いやー、この緊張すべきか緊張すべきでないかよくわからないけど、どういう気持ちになればいいのかちょっと悩んじゃって。まあ別にいいんだよ。でもそれもなかなか、その結構お二人が書かれてる著作も多いじゃないですか。
そうですね。
そう。だからなんかそういうふうなこともあって、あ、書いてんだなとかなんかいろいろ思ってたら、なんかすごいお客さんが来て、
うんうん、
ちょっとこれはこれ以上いられないなと思って、パッと。
なんかほぼ毎日イベントやってるようなところですもんね、あそこね。
どうなんだろう。でもね、あの、見た目は割と小綺麗な普通の本屋さんで、結構本も多かったですよ。ここも高円寺の本屋さんですけど、
うんうん、
そう、そこに行ったりとかして、ここはあの普通の本屋さんですかね。うん、
はい。
行ったりとかしてました。で、あとね、魚ブックスって知ってます？
知らないし。
ね、魚の本、魚関連の本しか売ってない、なんか、本屋さんがあるんですよ。釣り人みたいな新聞を出してるところが。
そう、伏線ですね。前半の話の釣りの話がまさかここに繋がるとは。
あったっけ？ごめんなさい、うん。完全に忘れてたけど。その魚とっていう風な雑誌をちょっと買ったんですけど。
うんうん。
本当にね、だから魚好きというか海好きみたいな人は行った方がいいなっていう場所なんですけど。
これも高円寺。
これはね、あ、四ツ谷だね、歩いていくと、うん、四ツ谷のあたりなんですけど、ちょっと遠い、駅から遠いんですけど、
うん、
あの、釣りの歴史がわかる博物館もありますんで、それもちょっと、うん、ぜひ見ていただきたいな。
なるほど。
あとはね、本の店カンパニーっていう、こう文京区にある本屋さんなんですけど、
うん、
これはね、普通の本屋なんです。東大の横ぐらいにあるとこなんですけど。
うん。
これも面白かったな、なんか。いや、というか普通の本屋なんですけど、まあ、
うん、
広さで言うと、本当に6畳、8畳ぐらいの場所なんですけど、なんかあの、もうこれは行っていただくしかないんですけど、なんか私と趣味があったっていうか。
ポンちゃん、そろそろ終わるよ。紹介。
終わりますか。
うん。
じゃあそこでね、落語散歩の本とか、
うん、
あと、民俗学の思考法っていう本を買いました。はい、
うんうん、
趣味が合いましたので、あなたも趣味が合うかもしれません。
はい。
はい。ということで、タネラジは、ポッドキャストでこちらを配信しておりますので、よろしかったらお聞きください。おはがきもお待ちしております。
はい。ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。